おはようございます。1103人さんです。本日収録しておりますのは6月7日でございまして、今日はこのまま寝ずに朝2時を迎えたいと思っております。 WWDC2021 が開催されるはずです。どんな新しい情報が飛び出してくるのやら、それが非常に楽しみでございます。今回もですね、そのイベントを見終わった後にすぐに収録をして、そのまま編集をして配信をして寝る予定といういつものパターンになるかと思うんですけれども、何やら今回ね、その WWDC の基調演説の後に Apple Music かなんかのその音楽系のなんかどうのこうのイベントがあるやないやみたいな、そんなこともなんか情報として出てきておりますが、まあそこはまあまあ次の回にするかせえへんかぐらいのレベルにしといてですね、まあ、WWDC2021 キーノート、それの分でお話をまとめてこの後お届けしてるはずだと思います。ではどうぞ。
さてさて、時刻は3時47分となっております。アップルのイベントが終わりました。WWDC2021 終わりました。かなりのボリューム、いろんな OS の中に、付加される新機能、いろんなお話がありました。で、まあ、今回もですね、iPad のメモ上にその機能をですね、分かった分からどんどんどんどん入力をしてメモ書きしていたのですが、それ全て紹介するのは無理っていうぐらいにね、いっぱいありました。で、今回はその中でも僕がちょっと気になった新機能的なものをお話ししようかなと思っております。ではまず iOS からなんですけれども、 FaceTime のね、機能が強化されたということで、心地よく空間オーディオを使って話している人の声、話す内容が非常に聞き取りやすくなる、フィルタリングが機能追加されたという、そんな感じのお話がありました。これね、なんかZoom とか WebX とかのなんか専用端末が今も売られてるんです。なんか iMac みたいな形のものが、でそれもそういう周りのノイズ除去、例えば、今回デモされてたような掃除機がね、後ろで唸っていてもその音は除去されて、その前でお話しされている相手さんの声がクリアに聞こえると、まあ、それ同じようなやり方なのか分かんないですけれども、あ、これも FaceTime に機能追加されたのかというのが分かりました。そして Zoom とか WebX にこれちょっと意識したんでしょうかね。 FaceTime のそういった会話をするときにも予定が立てられるようになったらしいです。そして、次がメッセージですね。メッセージアプリですけれども、いろんなことされてましたけれどもね、まあ、今回いろんな機能の紹介の中で僕一つ思ったことがですね、 Apple のスマートさっていうのがちょっと欠落してるんちゃうかなと。まあ実際操作してみたら、あ、なんや簡単やな、やりや やすいですね、使いやすいですねっていうもんになるのかもしれないんですけれども、なんとなくね、今回のデモンストレーションを見てる限り、なんかそれややこしないかな、ちょっと覚えられるかなじゃないけれども、なんかちょっと簡単な操作のようで、なかなかどうして難しそうやでっていうような操作がいろんなところで出てきてたように思いました。メッセージアプリもなんかいろんな機能が付加されたんですけれども、デモンストレーションされたんですけれども、それがね心配になって、なんかこう、今となっては新しい機能がどんなやったんかなってあんまり覚えてない状態やったりします。で次が、通知ノーティフィケーションの機能らしいんですが、これいいなと思いました。ざっくり言いますと、自分の好きな時間にその日溜まっていた通知がまとめて届くと。通知って何かあったらポンポンポンポン飛んでくるじゃないですか。それをもうその時々飛んでこなくてもいいから、今日の夕方6時になったらまとめて飛んでこいみたいなね、そういったことができるらしいです。集中モードというらしいんですけれども、これはいいなと思いましたね。そして次、ライブテキストという機能が iOS に追加されております。これは写真の中に含まれている文字であっても、あたかもテキスト文字のようにドラッグして選ぶことができる、まあ、その後コピペしたりすることができるというような機能みたいでしたよ。非常に使い勝手良さそうだなと思ったんですけれども、日本語対応はまだないような感じでした。まあでもアルファベットだけ使えるだけでもね、まあまあいい感じやなと思って、ちょっと試してみたいなと思いました。写真アプリの中の機能らしいんですけれども、写真やいろんな動画をですね、つなぎ合わせて、そのシーンごとに合わせたような、音楽がね勝手にひっついてくれて、一つの動画作品みたいなものを自動的に自動化されたもので作ってくれると。これでも昔 Mac の中の写真アプリみたいなもんでもありましたよね。なんかね、なんかちょっと懐かしいなと、まあ、それの進化版だと思うんですけれども、そういう機能も追加されたようです。そしてマップ、マップはですね、3D 空間にいるかのような綺麗な可愛らしい地図に生まれ変わるみたいですね。で、特にお昼とか夜とか、その昼夜モードっていうのもあるみたいで、非常になんか見やすい感じのマップに生まれ変わるっぽいです。ただ、これも Japan という文字はなかったです。で次、iOS から離れまして AirPods のお話をしたいと思います。 AirPods、 これいいなと思ったのがですね、会話の強調っていうのがありまして、まあ、簡単に言うたら補聴器ですよね。 AirPods をしながら今目の前でお話しされている方の声が特に強調されて聞き取りやすくなると、そういうふうな機能がアップデートによってですかね、追加されるようです。これいいなと思いました。まあ僕そんな耳悪くはないですが、まあ、そういった機能いいやろなと思ってね、デモを見てました。そして次、 iPadOS についてお話しします。 iPadOS で一番最初にお話しされたのがウィジェットなんですが、このウィジェットをですね、アイコンと同じところにいろんなところ、任意の場所に並べることができるようになったらしいです。今現在はウィジェットっていうのは iPad の1ページ目の左側に寄せた感じにしか並べることができないんですけれども、これが iPhone のようにいろんなところに並べることができるようになった、とかなるらしいです。そしてマルチタスキングの操作、これもまあまあ今 iPad でできるんですけれども、それの方法が変わってより使いやすくなったなるらしいです。ところがまあこれもね、ちょっとや ややこしいんちゃうのみたいな、これも触ってみることには何とも、分かりません。そしてここでびっくりしたのがですね、翻訳機能が iPadOS の中に搭載されるらしいです。この音声を聞いていただいている方で何名さんが聞いていただいているのか分かんないんですが、2回ほど前のですね、このログ1103の音声の中に WWDC でどんな新しい機能が出てくるかなっていうような話をしてたんですが、その話の中に、もう何十年も昔に僕がアップルの人といろんなお話をしてた時に、翻訳機能っていうのがあればいいと思うんですよねみたいなことを言った発言したことがあったんですね。これがようやく採用されたみたいな、見方ができるなということで、なんかちょっと嬉しかったですね。そして次、Siri なんですけれども、 Siri が何かを話して答えを返してくれるのに、 iPhone とか iPad の中のデバイスの中だけで処理をして、ネットにつながってなくてもある程度動作をしてくれるっていうようになるらしいです。そして次、 iCloud のお話なんですが、 iCloud Plus というものが出てくるらしいです。いろんな部分でセキュアでありながら価格は今までと同じっていうのは分かったんですけれども、それ以外はなんかもう一つね、よく分かんなかったです。そしてウォッチ OS、 アップルウォッチなんですけれども、健康系のアプリの充実、そして、写真を使った文字盤が刷新されるっぽいです。なんか今までであれば写真が写ってたら画面の右上とか左上とかにちっちゃいね、味気ない数字が出てただけなんですけれども、それがちょっとなんか変化さすことができるような、自分でカスタマイズできるような、そのデジタル時計ですけれども、そういったものができるようになるっぽいです。でね、ここでね、ちょっとね、一個不思議やなと思ったんですが、ウォッチ OS のデモンストレーションをされてる時、なんか家の建物のなんかモデルハウスみたいなところでお話しされてたんですけれども、ちょっと言いますね、ごめんなさい。 Hey Siri、 何々をしてって言わはったんですよ。でその時に僕の周りで使っている iOS 云々はじめ Apple 機器どれ一つその Siri 反応しなかったんですけど、あれ何やったんでしょうね。なんかちょっと言い方があるんでしょうか。そして次、 MacOS のお話になります。次の MacOS の名前、 MacOS モントレイになるらしいです。でここで僕ようやく、ああこれまたええなと思ったのと、先ほどのログ1103の中で話してたことなんですけれども、 iPad で絵を描いてそれを共有ボタンとかを押さずして Mac に持ってこれたりしたらいいな、なんてそんな希望を話してたんですけれども、今回この MacOS モントレイはですね、ユニバーサルコントロールという機能が追加されたみたいで、例えば Mac 上で動かしている矢印のポインターをずっと画面の横の方へ持っていくと、その横に置いてあるハードウェア、違うハードウェアなんですが、 iPad の方に矢印がそのまま入っていてですね、そこに保存されているファイルをドラッグして MacOS の中に引きずり込んで持ってくることができるみたいなね、そういう風な機能が使えると。一つのマウス、一つのキーボードで複数台の Apple の商品をコントロールできるというようなデモンストレーションをされてました。これはちょっとね、眠かった僕も目覚めましたね、一瞬で。これさっきから何回も言いますが、翻訳機能に続いてこの、iPad で書いたイラストやメモ書きを共有ボタンを押さずしてドラッグ&ドロップで引きずり込んで持ってくることが、 Mac に持ってくることができるという機能、 これなんか僕の言うてたこと聞いてたんちゃうって勝手に思ってたんですけれども、まあそれは2日前に言ってたんで、まあそんなはずはないんですが、嬉しかったですね、なんかね、とまあまあ、そんなお話があってですね、あとその後いろんな X コードやったかな違ったかな、なんかそういう、開発アプリの新機能のお話になってイベントは終了しました。噂されていた新しい MacBook の、ハードウェアとか、そういったもの、ハードウェアの発表は一切ありませんでした。なかったです。まあ、今回の、発表会はですね、なんかね、正直言いますと今までの WWDC の発表会となんかこれディレクションしてる人違うんちゃうかなって思うほどに、なんかね、具だくさんすぎたし、まあそれはいいことなんでしょうけれども、なんか逆に言うと具だくさんすぎて、あのもう一つこう一つ一つが、なんでしょうね、しっかりと、まあ今のデモンストレーション見ただけで、理解するものではないですが、ちょっとなんかこう伝わりにくいように思いました。まあでもこれが数日してね、だんだんあの日が経ちの実際に新しい iOS の15であったりとか、ね、MacOS モントレーが出てきて使い出したら、ああなるほどなっていう風になっていくんだとは思うんですけれども、まあまあ今日の WWDC を見た時点ではなんかもう一つ、なんか今までのイベントとはまた違う WWDC でも、なんかこの数年の WWDC とは違う、なんかこうもう一つしっくりこんような、機能的にもなんかややこしいものが盛りだくさんやったようなとかね、なんかそんな風な気がしました。皆さんはどんな風に、見えたでしょうか。ということで、無事 WWDC 見終えてですね、これで収録を終わろうとしております。ただいま4時3分になっております。これを配信、収録が終わりましたので編集配信をして、寝たいと思います。もうだいぶなんかだんだん何言ってるか分からなくなってきました。ではまた、おやすみなさい。とりあえずおやすみなさい。